皆さんごきげんよう。ランプオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーパーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサがお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、 FM 那覇お聞きの皆様、おかわりございませんか？ちょっと涼しくなってきたかなという感じですが、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、まあ暑いですけどね、まだね、
まだもう残暑、
まだもうちょっとですね、
残暑ですかね。暑いですね。
そうですね、今ここにもね書いてあるんで、アイジョージさんって分かりますかね？
はいはい、
ね、アイジョージさんと、まあ、ちょっとこういう交流があるんですけどね、いつも暑いですねとか寒いですねとかって言うじゃないですか。そしたらね、日本人だけですよ、暑いだ寒いだのっていうのって、って日本人っていうのは暑いとか寒いとかっていうのが挨拶なんだなとかって言われるんですよね。
まあ、大体言いますよね。皆さん、
そうでしょ。
だから会われたらね、大体どなたかとこう挨拶する時の初め、
そう言うじゃないですか。
言いますね。
だけどそれ言ったら、他に言うことないのとかして怒られたからね、
はい、
ちょっともう気をつけような、気をつけようなかとも思ってるんですけれども。
だいたいこの放送の出だし、そういうのが
多いでしょ。で、確かにでも急にね、ほら1週間経って、はい、2週間、1週間がすぐじゃないですか、
ね、
するとこう1週間が早いからね、なんか先週は超暑かったのに今回はもう少しマシとか、
ね、1週間が早いと言いますとね、
ええ、
今日は第90回目の放送をお世話になりましてね、
そうですよね、
FM さんもう90回目、
はい、
ということは今年中にですね100回のですね、
ですね、
放送を迎えることになった
そうですよね。
早いでしょ。
早いですよね。うん、そういえばレディクロの時も200回記念でやりましたよね。
そうですね。ですから、ね、この毎週このままお世話になりますと11月の最後の週ぐらいが100回目になるんでしょうかね。
そうですか。じゃあその時ちょっとなんか考えないとダメですね。
ミサップのライブのピアノとかね。
なんか面白いこと考え
たいと思います。
そうですね、はい、はい。さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気、21日までの期間は先週に引き続き、もうあれですね、秋分ですけど、まだ秋分じゃないかな、白露か、うん、まだ白露ですね、白に梅雨と書いて白露です。22日から秋分ですから、もうあさって、しあさってかな、
はい、
はい、秋分ですよね。早いですね、ね、あっという間で、はい、この間、まあ、春分って言ってたのに、もう秋分ですね、はい。春分と同じね、太陽が真東から昇って真西に沈むという、うん、もう あさってしあさって、はい、ほぼ同じになります。まあ、スポーツの秋とかね、読書の秋って言われるように、日中がちょっとしのぎやすいかな、
うん、
どうでしょうね。まああんまりちょっと暑いから、ね、あれですけれども、はい。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、21日まではツバメ猿という時期です。ツバメさん、この間までね、夜帰ってきてましたけど、ちょっともう来ないから南の島の方に行ってしまったかな。
そうでしょうね、
はい、ね、また広い海を渡っていくのかなと思うとちょっと寂しいですね、うん、はい。今日はね、ちょっと最近美術館に行ってないなと思って思ったんです、先日。
コロナでね、美術館も閉館されてる時期もあったと思うんですけどね。
ね、
はい、
空と土のメインテーマが出来上がってね、うん、まあ、9日にレコーディングしたのですけれども、まあ、私の楽曲を聴くとフェルナンド・ホドラーを思い出しますという光栄な感想をいただいた方いらっしゃってね、
うんうん、
すごく仲良くしてくださってる方なんですけど、でそういえば美術館に行ってないなと思って思ったんですよ、うん。でちょっとこう思い返してみると、美術展に行ったんいつかなと思って調べてみたらね、 ちょうど2017年の9月、今の時期にバベルの塔のほらあったじゃないですか、はいはいはい、バベルの塔って、あれに行ってたんですよね、あのピーテル・ブリューゲルさんの、はい、あのそれを思い出してね、ああそんなんも行ったなと思って、ちょっといろいろ食って、自分が書いたことをね、それ見て書いたことを食ってたんですけれども、
はい
はい、なんかあのジョスさんどうです、あの美術館とか最近行ってますか？
いや最近は行ってないんですけども、ね、まあコロナの前といいますか、 ね、あの年に何回かはね
行ってましたよね、
行ってましたですけどね、
なんかあのバベルの塔って、
はい、
どんなお話やったか覚えてますか？あのね、ちょっとどんなやったかなとか思い出したりとかしてたんですけれど、まあそんなこともね含めてね、はい、ちょっとお話ししてみようかなと思っております。この後、ジョスさんの健康アドバイスのコーナーですね。そして、なんだ、あそうだ、 CM を挟んで、ミサットおすすめの楽曲、そしてまた今日ね、あの前半でお話ししたちょっと美術展のお話なんかもねしてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for all thingsのことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
今月はですね、
はい、
夏バテ、8月からですね、
あ
夏バテでね、はい、疲れが残ってる方に疲れをすっきり取るということで、はい、先週先々週とね、体の疲れ、食事でですね、
はい、
あの疲れを取るあの食事なんかをご紹介しましたけども、今週と来週はですね、体の次はやっぱり心、
あ心 ね、はい、
あの疲れをすっきり取る、まあ方法といいますかね、皆さんにお伝えしたいと思うんですけども、はい、今日はですね、心が安らぐ、まあ、小さなアクションで、
はい、
ストレスをですね軽くするという方法をですね、
はいはい、
5つほどご紹介したいと思います。
はい、
まず1つ目はですね、青空を見上げると。
あそれだけでいいんですか？
はい、これはですね、このストレスホルモンっていうのがね、
はい、
コルチゾールっていうのがあるんですけども、はいはい、青空を見るとね、
はい、
それが減少するというですね。
あそうですか、緑とかね、
研究のですねレポートもありましてね、ぜひ皆さんね、晴れた日のねブルースカイ、はい、青空をまず見上げていただくと。それからですね、二つ目はですね、これは本当に基本的なことなんですけどね、
はい、
挨拶をすると。
あ
これはですね、アメリカでいろいろ研究されたね、
はい、
レポートがあるんですけどね、やはり挨拶をすることによってですね、今最近どうでしょう、まあ、皆さんもね、心がけておられると思うんですけどね、
はいはい、
やはり朝の挨拶、これね、私もね、ビジネス街にまあ、長い間、いろいろ仕事してますけどね、最近の、まあ、サラリーマンの方、元気の方もいらっしゃいますけどね、
はい、
ちょっと挨拶が
ね
声がね、小さかったりしますけど、挨拶元気よくすることによってですね、実は心が安らぐという、これも研究のアメリカでですね、
はい、
レポートがありましてね、
はい、
まあ、ぜひ皆さんもそれも心がけていただきたい、
はい、
それからですね、スキップをしても心がですね安らぐ。これはですねこれもですね、ちゃんと研究のねレポートがありましてね、これストレスをこう使うエネルギーがね、
はい、
分散されると。
あなるほどね、
いうことでね、たまにね、なかなか大人の方スキップするのも
ね
難しいかもしれませんけど、ね、誰も見てないところでね少しスキップしていただくと。それからね、やはりスマイル、この笑顔というのもですね、この心が安らぐ、まあ、疲れを取る一つの方法でございましてね。
なるほど。
笑顔を作ることによりましてね、心拍数がね下がってね、気持ちがリラックスするという、これもですね、ちゃんと研究のレポートもありますんでね、皆さんぜひね、笑顔を忘れずにしていただきたいと思いまして、
はい、
今日の最後、これはちょっと面白いですよ。いろいろ皆さんね、迷うことあるでしょ、
はい、
それはね、自分で答えを出さずにですね、
うん、
コインを投げてね、
うん、
裏表で決めたりすると、はあ、こういうのもですね、実はですね、 心が安らぐ一つの、方法らしいですよ。
はあ、なるほどね。
ぜひお試しいただきたいと思います、
は
い、
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれです。腸がきれいになったなら、ほれ、お肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
お
送りしましたのはエゴラッピンの色彩のブルース。懐かしいでしょ。
そうですね
これよくねリクエストとかあるんですよね、
はい、
それでちょっとかけてみました。久しぶりに。ちょっと今ねコロナで演奏が少なくなってるのでね、ちょっとね、はい、かけてみました。さて、ちょっと前半でも少しお話ししましたけれども、美術展、一番やっぱり2017年行ったバベルの塔展、うん、
はい
はい、ちょうど 4年前か、うん、はい、今の時期行ってたのをね思い出したんですけれども、バベルの塔っていうお話してます。旧約聖書の中にあるお話なんですけれども、塔を作ってね、
うん、
神様に挑戦しようとしたので神様は塔を崩したというものなんですけれども、まあ、その神様への挑戦っていうのが、もし神様がね再びこうノアの箱舟の時みたいに水をね、
うん
うん、ほら雨を降らして神様に復讐してやるっていうふうに威嚇したんですね、
はいはい、
で水がこう達しないように高い塔を建てて、うん、彼らのほらね、みんなが、うん、滅ぼされたじゃないですか、
はい、
その復讐っていうふうにっていうふうなことをね言ったんですよね、うん、それで神様は人間たちにも怒っちゃってね、
うんうん、
で同じ言葉話をできないようにしちゃったんですよね、うん、それでいろんな言葉を話すようにされたっていうのが大まかなあらすじなんですけれども、うんうん、すごかったんですよね。バベルの塔の絵が大きくて、
うんうん
うん、それを思い出してね大きかったなと思って。でこのピーテル・ブリューゲルっていう人がですね描いてらっしゃる絵がね、
はい、
他の絵がねの方がどっちかって言ったらね私心に残ってるんですよね。なんか聖アントニウスの誘惑っていう絵があったんですよ、
うんうん、
覚えてるかな。ジョーさんもみんなで行ったよね。あれ黒田さんとも行ったんちゃうかな。
そうです ね、
なんかいたよね、みんなでね、
はい、
でその聖アントニウスの誘惑っていう絵が、うん、これもまたねすごいんですけどね、
うん、
聖アントニウスっていう方がね聖書を脇目も振らず読んでるんですよ、
うん、
右下での絵の右下で、であとキャンバスにはいろんな誘惑が書かれてるんですよね、
うん、
まあ、このブリューゲルの描く誘惑っていうのがね人の形をした壺やったりとか魚のお腹の中に人とも言えないようなお化けがいてたりとか、まあ、面白いんですよね。なんかそれを思い出すんですね。ね、なんかいろんな美術展行ったなと思って。
なるほど。
何か思い出にあるものあります？
ちょうどね、今ミサプ3年、4年ぐらい前ね、たくさんね、いろんな有名なね、
ですよね、
美術展がね、
うん、
結構目白押しに全国的にあったような記憶があるんですけどね。
ね、ありましたね。
その中でも私、今ちょっと目をつぶって思い出しますと、ガウディの、
はいはいはい。あれ、いつかな
美術展っていうのが
ありましたね。
私もあれでもかなり感動したんですけど、 桜田ファミリアですかね、
はい、桜田ファミリア、あれももう2026年でしたっけ、完成する、
もうすぐですね、
で途中までね、もっともっと先かもしれないけど、ね、2026年にとりあえずあの完成するらしいので、どこまでやったかちょっと覚えてないんですけど、
あれ何年かかったんでしたっけ、
もう150年でしたっけ、何年だったっけ
すごいですよね、すごい年月をかけて、
はい、かけて作ってらっしゃる、で、そうですね、2026年ってことは、あ、もうちょっとすぐですね、
そうでしょ、
見に行かないといけないですね
頑張って行きとかないといけない
ですね、まあね、はい、まあ、ちょっと今こんな時期やからどうなるか分かんないですけどね、行けるかな、行けたらいいですね、
まあ、絶対行けると思いますよ、
ね、はい、あとそうですね、マグリット展とかね、
あーね、
ね、もうなんかポップな絵で素敵でしたね、あとね、川鍋暁斎の鳥獣戯画像、
うんうん、
あれも面白かったですよね、
もうミサップたくさん行ってますからね、
私もね、やっぱり、好きなんですよね、絵見たりとか飾ったりもしてるし、ね、川鍋暁斎の骸骨の絵、
あ
覚えてますかね、
いや覚えてますよ、
あれはなんかあれもなんかみんなで行きましたね、はい、なんか連なって、見たような気がしますね、まあちょっと今だから残念ですよね、今こんな時期なので、
そうですよ ね、今やっぱり入場制限とか、ソーシャルディスタンス
で、ね、
間隔空けて、例えば今どうでしょう、時間制限もあるんですかね、
なんか去年だったかな、時間制限で見に行きましたよね、何だったかな、あれ、あれだ、バンクシーだ、
あれも良かったです ね、
バンクシー行ったら、はい、ミサさん見かけましたよって言ってインスタにメッセージいただいたんですけど、
う
ん、あれも行きましたね、ちょっとあれも時間制限があって、ね、見たように思いますね、
だいたいね、ミサッパもアーティストだから、もうそれはもう言わずと知れたことかもしれないんですけども、だいたい美術館とか行くのと、映画見るのとの違いって何と思います、感性を磨くという意味ではね、映画も美術館もすごく感性磨かれるんですけど、
絵ってね、やっぱりこれ500年も前の絵があったりとか、
はいはいはい、
だけど結局このさっき言った聖アントニウスの誘惑っていうお話も、人間ってやっぱり500年経っても変わってないねんなと思って思うわけですよね、映画でもそういうところを描くとは思うんですけれども、
まあ、歴史的にはね、はい、美術展の方がやっぱり歴史的にはこう深いと言いますかね、部分はあると思うんですけども、ある私情報を見ますとね、感性磨くの両方ともすごく感性、映画も美術館もあるんですけどね、その中に書かれてたのがですね、美術館の場合はね、今先ほど言いましたコロナで時間制限あるんですけど、時間の制約がなく、
はい、
美術展をゆっくり堪能できる、
なるほど、ね、
ですから私が、まあ、今時間の制限なかったらこう美術館に入ってずっとこう時間の制約なく一つ一つ見ていくとかなりの時間かけて見ることができるんですよね、
うんうん、
ですからそれがちょっと映画の違いだなんて書いてる情報がありましたけども、確かに映画もね、没頭すると2回、3回見ますけども、美術展とか美術館行きますとですね、やっぱりその時間の制約なこの作品に入り込んでね、
はい、
もう感性を磨くと言いますか、いい時間をね過ごせますよね、
まあ要するにじーっとそこの絵と向き合うっていうことは止まってるじゃないですか、その時間がね、
はい、
うん、だけど動画っていうのは動いてますから、うん、
なるほど、
うん、だからその辺がやっぱり違いますよね、まあちょっとねこんな時期ではありますけれどもね、はい、やっぱりそういう絵を見たりとか、まあ、映画もそうですけど ね、そういう時間を持てるようにね、
はい、
心に余裕持ちたいですね、はい、それでは岡本美沙のラップをシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
ラブフォーオールシングス。